さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第131回目。本日の放送は前回の原野園さんからのご紹介で田中一平さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
田中です。
はい、先週の、原野園さんからのご紹介ということで、
はい、
田中さんの方にメッセージがあります。
え、マジですか。
はい、田中さん、今度中洲おごってください、はい、だそうです。
わかりました。了解です。
はい、はい、ね、はい、福岡メンバーではね、かなりいつも盛り上がってる感じですね。
そうですね、うん、はい、
まあ、猛者がね、福岡にはいますからね。
そうですね、
ね、
すごい実力者が多いんで。
多いんでね。
はい、
刺激になっていいですね、田中さん。
そうですね。刺激になって、はい、
はい、
はい、
ま、そんな田中さんなんですけど、自己紹介
はい
からよろしくお願いします。
あ、自己紹介、全然考えてなかったですね。福岡在、
まあ、うん、物販歴とかちょっと言ってもら
え、はい、物販歴、
うん、
わかりました。
はいはい、
物販歴的には一番最初に始めたのが、
はいはい、
多分2013年か4年ぐらいだったんですよね。13年の12月、
はいはいはい、
14年ぐらいの時に、
うん、
アマゾン輸出。
あ、輸出から始めたんですか。
そうなんですよ。アマゾン輸出から始めて、まあその前とかは、まあセドリとか、ちょこっ、セドリって言うんですかね、そのブックオフ行って、
うん、
本とか買って、ちょいちょいアマゾンに出品してたんですけど、本格的なのが、アマゾン輸出からで、で、その当時、アマゾン輸出やってる人ってほぼいなかったんですよね。
うんうんうんうん。
で、あ、これは儲かるな、みたいな感じで、物販を始めて、
うん、
で、2015年ぐらいに、アマゾン輸出のアカウントが停止して、
はいはいはいはい。
はい、で、そっから、YouTube に行ったんですよね。うん、で、まあ、物販関係ないんですけど、YouTube に行って、うん、で、まあ、そこでもアカウントの閉鎖を食らって、何しようかなって思ってた時に、
うん、
中国輸入に出会って、今、やってる感じです。
あ、なるほど。じゃあ、一時期 YouTuber を目指したんですか？
YouTuber、そうですね、その、まあ、僕が映るっていうよりも、うん、動画を作って、
うん、
まあ動画を、まあ YouTube だから動画作るんですけど、
うんうん、
なん
ていう
のかな、その。
まあいろいろありましたよね、当時、YouTube の、その、商材っていうか、その稼ぐ系の。
ああ、そうです、そうです、そ
う
です。
うん。
で、その、稼ぐ系のコンサルを受けて、YouTube
に
出してっていう感じですね。はい。
なるほど。で、その後に中国輸入に移った。
そうです。そうです、そうです。今、物販会員の枝川さんっていう人から、
はいはい、
中国輸入でなんか稼いでるらしいよっていう噂を聞いて、
はあ、
で、僕からその枝川さんにコンタクトを取って、稼いでるんですかみたいな感じで聞いて、
うん、
もう結構いいよみたいな話を聞いて、
うん、
ある、なんていうんですかね、スクールに、某、はいはい、スクールに入って、多分菊池さん、
はいはいはいはい、あのスクールですね。
そうですね、あのスクールで、菊池さんが1期とか2期とかでしょ。
はいはいはい。
で、僕が8期で入って、
はいはいはい。
っていう感じですね。
なるほど。
はい。
まあ、私は講師の方で、ちょっとね、入ってただけだったんですけど。
あ、ね、そうなんですね。
そうそうそう。うん。もう、ほんの数ヶ月間しかいなかったんですけど、そこに。
そうなんですね。
はいはいはい。
ええー。
まあ、これを話すといろいろ出ちゃうんで、ちょっとご確認しておきます。
そうですね。これはあんまり話さない方がいいかもしれないね。はい。
なるほど。
そうですね。はい。
で、そこきっかけで、
はい。
で、当時はどうだったんですか？その中国輸入を始めた頃は。
あ、当初ですか？ 1 ヶ月目とか2ヶ月目とか。
うんうん、あ、まあ、あと卒業した後でもいいんだけど。
ああ、そうですね。まあ一ヶ月目は、どんぐらいですかね、18万ぐらいしか売れなくて。
はいはいはいはい、はい。
で、二ヶ月目で、なんか30万ぐらいいっちゃって。
結構調子良かったんですね、じゃあね。
そうなんですよね。2ヶ月ぐらい調子良くて。で、まあ、卒業するときに、
うんうん、
あの、もっと行くかなと思ったら、50万くらいしか行かなくて。うん、
意外と後半伸びなかったんですね、じゃ
あ。そうなんです、全然伸びなかったんですよね。早熟型だった。ああ。
早熟。
だいぶ早熟型で。
あ、そうなんですね。
伸びねえなと思って。はい。
そっから。うん、そっから。
あ、なんか。
あ、いや、そっからどうなんですか？
あ、特にない
。あ、そうなの、ね、
そっから徐々に伸びていったっていう感じです。
そういうことですね。
はい。
で、今はどんな感じなんですか？
今はそうですね。まあ、そんなによろしくはないですけど。
よろしくはないんだ。
よろしくはないですけど、200万ぐらいですかね、アマゾンで。
ああ、はいはいはい。
はい。
今、アマゾンだけですか？
ですね、アマゾンとヤフショとワウマをやってます、ね。
ああ、なるほど。
そうですね。
で、
アマゾンも、その、うん、まあ、商品数減らしたっていうのもあって、売り上げが落ち込んでる部分もあるので、
うん、
もうちょっと増やしていけたらなっていうのは思ってます。
なるほど、なるほど。
はい。
その、最初の頃と、
はい、
からしたら、まあ今はそれだけ売り上げが伸びてるわけじゃないですか、でも、それでも。
はい。
と言っても。
はい。はい、
で、そっからその、伸び出したっていうなんかきっかけはあったんですか？
あ、伸び出したきっかけですか、うん、
その卒業する頃は50万ぐらいだったんだけど、そっから、
はい、
やっぱり、売り上げ伸ばしてきてるわけじゃないですか。
そうですね。うん、まあその理由の、一つが、その、うん、まあ、お金を借りたっていうのが一番大きいのかなって思いますけど。
ああ、なるほど。
そうなんですよね。その、伸び悩んでた理由がやっぱり、仕入れに使えるお金が少なくて、まあ、お金がもっとあったら伸びたのになっていう場面が多々あったので、お金を借りてから、あの、はい、伸び出しましたね。
それは、銀行？国金？
いや、普通に友達から借りました。いや、もう返して
る。あ、はいはい。あ、返したのね、もうね。
もう返してます、はい。
友達から借りたんだ。
そうなんですよね。
いい友達持ってますね。
そうですね。まあ、こうで、みたいなこと。あ、僕もともとその、なんていうんですかね。営業の会社を、やってて、
うん、はいはいはい。
で、その時に一緒にやってた、取締役にお金を借りて、
うん、うんうん。
っていう感じだったんで、もともとその、なんていうんですかね、仲はすごい良かったんですよね。なんで、まあ、こういう理由でって言ったら、あ、じゃあ出してあげるよみたいな感じで、
あ、なるほど。
借りれたっていうのが大きかったですね。
何、前、別な会社をやってたんですか？経営者？
そうですね。
田中さんは。
そうです、そうです。
あ、
はい。
そうなんだ。
はい。23ぐらいの時に会社を立ち上げて、
うん、はいはいはい、はい、
まあ、3年ぐらいやってたんですけど、
ほうほうほうほう、
なんていうんですかね、その某回線系の、
うんうん、
訪問販売の会社をやってて、
なるほど、
そうなんですよね。で、徐々に取れなくなって会社を畳んでっていう、うん、
なるほど。
はい、経緯があります。
今は、物販の会社にしてるんですか？法人にしてるんですか？
いや、物販の方は、
個人事業に。個人事業にする。
で、あ、なるほど。法人を立ててっていう感じですかね。
あ、なるほど、なるほど。
はい、ちょうど消費税の、
あ、そうですよね。
なるので。
はいはいはいはい。そこはね、やってった方がいいですね。
そうですね。
全然違うもんね。
消費税高いですもんね。
高い。
高いです。
今度テンパーだよ。
いやー、泣きそうっすね、本当に。スーパー行っても高いっすもん。
高いよね。本当だよな。これでも本当、消費税、まあ、いろいろあるだろうけども、小売する側のこの、内税表示っていうのは本当、厳しいっすね。
厳しい、ね。
やっててね。値上げができ、値上げっていう言い方じゃないんだろうけど、消費税をこう、入れることがなかなか難しいもんね。
そうなんですよね。その値上げな、 値上げしたら、その、なんていうんですかね、その、売り上げに直結するから、
うん、
ちょっと怖いなっていう部分はありますよね。
ありますよね。
はい。
だから、利益計算するときね、ちゃんとその消費税までちゃんと取って、利益計算しないと、
はい。そうですね。
うん。ほんと儲かってないなっていうときは、
あるからね。売れてるけど儲かってないな
って
、
うん。ありますよね。あるある。その辺はね、やっぱりこう、あの、いろいろな、その、コスト計算していかないと。
そうですね。
いけないな、っていうのは。
はい。
ありますね。
はい、
そうですか。あと、田中さんは、
はい。
Facebook の方でね、いろいろコメント書き込みしていただいて。
あ、ありがとうございます。
見ていただいて。こちらこそありがとうございます。
はい。
で、ベストパフォーマー賞も取っていただいて。
あ、そうなんですよ。僕、あれ、リアルタイムで見てて。ドラムロール、その時なかったんですけど。
はいはいはいはい、はい。
花山さんが、ドゥルルルルって言って
る。ドゥルルルって。はいはい。
まあ、俺はないだろうなって思って見てたら、
うん、
田中一平さんって言われて、
うん、
彼女と一緒に、
うん、
そう、彼女と一緒に、
うん、
え、俺みたいな感じで。まさかでしたね。青天の霹靂とはこのことですね。
あ、びっくりした。
超びっくりしました。嬉しかったです。
ねえ、だってやっぱり、こも、ね、物販の中で、ベストパフォーマー賞って今作ってますけど、やっぱりそれなりに、はい、それなりにっていうか、やっぱりその期間に盛り上げた記事、
はい。
上げてくれた記事をこう、
はい、
選考してるんですけど、
はい。
あの、審査員がいるんですよ。
はい。
うん。で、まあ、満場一致っていうかね、で、決めるわけなんですけど。
へぇ。
もう誰も文句を言わず、うん、一平くんならいいんじゃないみたいな。
あ、マジっすか。嬉しい、それ。嬉しいですね。
いいんじゃないですかって。
ありがとうございます。
ええー。ね、やっぱり、内容もね、価値ある内容だし。
はい。
うん。ねえ、やっぱり、そういうきっかけで、まあ、こちら、運営側からしたら、はい、その、Facebook のね、が盛り上がってくれればいい
だろ
うし、
はい。
うん。という思いで。
でもなんか Facebook、ね、盛り上がってきましたよね。
そうですよね。
人が増えて。
うん。書き込んでくれる人がね、増えて、うん、やっぱ情報をこう共有して、ね、
うん。
いただけるのは、すごくありがたいんで。
そうですね。結構ノリと勢いで、うん、受賞しちゃった部分があるので、他の、もし聞いてる人が、ちょっと迷ってる人がいたら、うん、ノリと勢いで書き込んでみてもいいんじゃないかなって思いました。
うん、あれ、先月も、あれ先月も取る、なんか取りましたっけ先月先月今月
先月ですかね。うん、んちょっと、月は覚えてないですけど、一回。
二回取りましたよね。
二回取りましたね。ベストパフォーマー賞と、
うん、
あと一回、佳作じゃなく
て、うん、
なんかあったですよね。
ありました、ありました。
はい。
ありましたよね。
はい。
はいはい。もう、じゃああれだね、MVP は常連になりつつありますね。
そうです。それ、結構それはハードル上がりますけど、まあ、それを乗りと勢いでなんとかなるんじゃないかな。はい。
ねえ、まあ常連っていうかね、もう、いつもその上位にいるのはもう AJ がいるんですけど。
そうですね。
うん。まあ、彼の内容をなかなか超えるっていうのは難しいかもしれないんですけど。
そうですね。
うん。まあ、とは言っても、その、やっぱ自分でやってて、こう、気づいたこと、それなりに気づいたこととかで、いろんなことがあると思うんでね。
そうですね。ベストパフォーマンス賞取った時も、
うん、
これってどうなんだろうっていうことからテクサポに確認してっていう流れだったんで、一回テクサポに確認したことをそのまま共有するでも、もしかしたらベストパフォーマンス賞狙えるかもしれないですもんね。
そうですよね。
書くだけで。
はいはいはいはい。
うん。
そうそうそう。で、まあ、これを聞いて、ただで、そのペース、一平くんがその、何でベストパフォーマー賞を取ったかちょっとわかんないっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと、もう 今回ちょっと話してもらっていいですかね。どういう内容でそのパフォーマンスを取ったかっていうの、
はい、ですね、うん、FBA の、うん、まあ、注文マルチチャネルじゃなくて、うん、Amazon で売れた時に配送してくれる FBA っていうサービスがあるんですけど、
うんうんうん、
その時に、
うん、
まあ、配送伝票が文字化けをしてて、で、それが、まあ、なんていうんですかね、文字化けしてて、お客さんに届かなくて、返品を食らってたんですね、何件も。で、これなんでだろうって思って、テックサポに確認したところ、
うんうん、
あ、すいません、これなんか文字化けしてるみたいで、
うんうん、
商品の方が戻ってきてるみたいですって言って、うんうん、確認が取れたんですけど、うん、それを確認しないままだと配送料とか、
う
ん、あの、
ね、
まあ、商品代金とか、
はいはいはい、
あの、戻ってこない感じだったので、
うん
うん、確認したことによって、まあ、商品代金とか、
うん、
あの、まあ、配送料とかが、
うん、
あの、まあ、通常売れたような感じに処理してもらえたってい
う
ような投稿でした。ちょっと分かりにくかったですかね。
いや、全然分かりやすいです。
分かりやすかったですか、大丈夫ですか。うん、
マルチチャンネルですよね。マルチチャンネルですよね。マルチチャンネル発送で。
あれマルチでしたっけ？
あれ違いましたっけ？違うか。
あれ
普通の FBA 発送ですか？
あ、そうです、そうです。普通の。
あ、そっかそっか。だから全然ね、その、セラー側のミスでもないしね、ミスじゃないし。
そうなんですよ。
で、それをこちらに、その、はい、請求するっていうかね、
そうなんですよね。だからお金だけ取られてる、
うん、
形だったので、
はいはいはい、
全部あの補填してくれるっていうような内容になったので、
うんうんうん。だからね、ちゃんとそういうのをなんだほったらかししないでね。
そうですね。
言ったことによって動い一平君がね動いたことによってその情報が入ってきたわけだしね。
はい。
うん。素晴らしい。
ありがとうございます。
だからやっぱり日々やってると、そういうのがね。
そうですね。
蓄積されるっていうか。
はい。
うん。一個一個の積み重ねでね、そういうふうになってきますからね。
はい。うん、そうですね。
結構 FBA ってそういうところ、無駄な経費って結構ね、知らぬ間に取られちゃってるところあるんですよね。
そうですね。あれ、しかも自分から言わないと、
うん。
ないっていうのなんかちょっとやらしいですよね。
うん。そうそうそう。そういうのある、ある。
あるあるですよね。
うちも、なんかなんかでありましたよ、それ。やっぱ取られてて。うん、
はい。
で、言ったら、ま、返金されたっていうのもありました。なんかちょっと忘れちゃったんですけど、事例を忘れちゃったんだけど。
はい。
なんかがありますね、そういうの。
うん、ありますよね。
あるあるある。
うん。
あと、8月、今月の17日、はい、16日だっけ ?15 日までだっけ FBA のね、その、長期在庫を引き上げないとね、はい、またお金取られちゃうよっていうのも。
ああ、ありますね。
うん。
あれって設定はされてるんですか？
セラーセントラルの中を見ると、まあ、これが長期在庫だよって出てるんで、それを引き上げましたね、はい、うちは。
ああ、ご自身で設定され、
セラーセントラルで、セラーセントラル見ると、その、あるんですよね。長期在庫。
ああ、
長期、はい、不良在庫みたいな。
ああ、ありますね。はい。
ありますよね。余剰在庫か。
はい。はい。
うん。でそれを、引き上げました。
ああ。
うん。
なるほど、なるほど。
うん。結構こういうのも馬鹿にならないからね。
そうなんですね。
うん。
在庫手数。保管手数料は、
ね。保管手数料はね。
うん。高いですもんね。
高い。保管手数料は高い。
超高いですね。
超高い。だから、本当に売れる数だけ、ね、細かく送ってた方が本当はいいんだけどね。
はい。
うん。
実は福地さんが、物販ラジオで、
はいはい。
多分おっしゃってたと思うんですけど、
ええ。
ヤフショーで売れて、
うん。
マルチで送ってらっしゃるじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
で、マルチで送ってるときに、アマゾンから届きましたみたいな内容がレビューに書かれたみたいな。
あるあるある。
言われてて、そのなんか対策方法をなんかそのメールに記載するみたいなこと言われてたじゃないですか。
はいはいはいはい。
僕もその、なんだろう、マルチから送ったんで、すぐ、あの、設定しました。
ああ、そうですか。
はい。
ああ。
いつも楽しみに。
ああ、役立てていただいて。
すごく役に立ちますね。
ありがとうございます。
はい。
うちもね、結構かかりましたね。かかれたっていうか、今でもでもありますよ。
はい、あ、そうなんですか。
今でもある。やっぱメール見ないんだよね。
ああ、確かに、そうか
もしれない。メール見ないんですよ。あとは、その、キャリアによって、その、受信拒否してるみたいなね。
ああ、ありますね。
うん。だメールが届かないんですけど、みたいな。問い合わせがて、いやいや、こっち何回も送ってるんですけど、みたいな。受信拒否してませんかみたいな。受信拒否してませんかっていうメールすら見れてないからね、そっちは。
なるほど。
うん。そこがね、ちょっと、あの、うちのスタッフがちょっと苦労してるとこですね。
ああ。うん、なんか、ヤフ賞、
あの、
変わるみたいな。
問い合わせ管理ツールでしたっけ？
はい。
あれになったらメール使えないんですよね、今度ね。
あ、ですね。
うん。
なんで、あの、ヤフオクみたいに。
はいはいはい。
連絡掲示板じゃなくて、はい、まあ、そんな感じになるんじゃないですか、
ね。連絡ナビみたいなやつですよね。
ああ、取引ナビか。
取引ナビか。うん、はい、取引ナビか。はいはい。まあ、あれもいいのか悪いのか。
そうですね。
うん。でもやっぱメール見れない、見ないっていうか、ほんと届かなくなりましたね。
そうですね。届かないから。まあ、そこで変えてきたのかもしれないですね。
そうだと思いますね。だから楽天もそっちに今度なってくんかな。どうなんだろう、わかんないけど。なんか専用ツールじゃないと。
はい。
ああ、どうなんだろうな。わかんないけど。
そうですね。まあ、ね、似通ってくるかもしれないですね。
うん、うん。ほんとメールね、見てくれないな。
LINE とかは誘導されてないんですか？
LINE は、あの、LINE アットをやってはいるんですけど、
はい。
特に今、誘導はしてないですね。
ああ。
うん、うん。で、楽天とか、その、からその、はい、なんだ、外部に誘導しちゃうと、ね、そこでまた、はい、違反になっちゃうんで。
ああ、
違反になっちゃうんで。うん。
あ、僕、ヤフショに聞いたんですけど、
うん、
あの、LINE アットの誘導は別に全然いいですよっていう。
ああ、そうなんですか。
はい。
な
んで、それは全然いいですよってことだったんで。
ヤフショその辺は緩いよね。
結構緩いですね。
うん。あの、アドレスも、ね、うん、どんどん使ってもいいし、メールも使ってもいいし。
は
い、
そうですね。
うん。
あ、緩いなと思って。
うん。楽天は厳しいですね。楽天は、楽天が作った、その Facebook ページとか、
はい。
LINE、あれ、LINE アットもそうじゃなかったかな。
ああ。
じゃないとダメなんですよね。で、そこに、
そうなんですね。
そうそう。そこに、例えば、ヤフショの URL 貼ってるとか、はい、Amazon の URL、
はい、
貼ってると、それ外部誘導になっちゃうから、
はい、
NG なんですよ。そういうこと。もう、楽天専用の Facebook とか、
はい、
LINE アットにしなくちゃいけないよね。
あ、自分でその楽天専用の。
はいはい。そうそう。まあ、それも審査通ればなんだけどね。それ、
あ、そうなんですね。
そうそうそう。うちはそこまでやってないんですけど、
はい。
問い合わせしたらそういうふうに言われました。
ああ、うん。
だから楽天を通して Facebook ページを作る。
ああ。
楽天を通して LINE アットを作る。じゃなかったかな、はい、多分。だったと思います。
なるほど。厳しいですね。Amazon と楽天は両方ね。
楽天はね、あとは罰金取るからね。
ああ、聞いたことありますね、それ。
罰金取るからね、ほんと厳しいですよ。楽天は。
確かに。なんか、最高200万でしたっけ
?300万じゃなかった。一発退店で。
一発退店でさらに
300万。退店で300万の罰金。
たまったもんじゃないですね。
じゃなかったかな？
うわぁ、えげつない。怖い。
怖いよね。
怖いですよ。
うん。びっくりだよね。
いや、びっくりですよ、それは。怖いな。
うん。ま、ねえ、だから本当に、気をつけてやらないと、はい、その辺は。 もし楽天やる時はね、またいろいろ規約も変わってきてるんで、楽天の中も。
ああ、なんか白抜きにしないといけないとかありますよね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。でそれが、なってないと、この罰金取られるみたいなね。
ああ、
うん。
それも罰金になるんですか？
なるなるなる。
ええー。
うん。それは来年、来年ですけどね。そう、罰金で儲けてるって言ってる人もいる。だって、粗利 100% だからね、それね。
ですよね、うん。仕入れかかんないし。
かかんないしね。
あ、でも長期的に見たら、ああ、そっかそっか、まあそうですね。確かに罰金で儲けてるですね。退、う、店、ん、じゃなければ。
ね。
うん。
まあ、そうじゃないんだろうと、ないんだろうと思いたいけども、言われちゃうよね。
そうですね。
それだけその金額高いと。
うん。
うん。
今、ヤフショとワウマ、
うん。
あ、アマゾンしかしてないんですけど、
うん。
楽天ってやった方がいいんですかね。いや、楽天でも。
やった方がいいでしょうね。
ああ。
うん。
なんか、結構月額料が5万円ぐらいかかるから、躊躇してるようなパターンなんですけど、僕は。
うんうんうん。まあ、集客力は全然違いますよ、やっぱり。
ああ。
うん。ちなみに今、役所ってどのぐらいいってるんですか、売り上げは。
ですね、8月の1日からの、うん、開店で、今10万ぐらいですね。
あ、始めたばっかなんだね。
そうなんですよ。始めたばっかで。はい、で。やっと PR オークション使えるようになって。
ああ、そうだ。Facebook に書いてたもんね。
そうそうなんですね。それで、うん、あれも受賞するかなと思ったんですけど、受賞しなかった、うん、
ちょっと勝ち目がなかったのかな。
みんな知ってる内容だったしね。うん
うん、あでも、うん、役所で10万。役所だと、でも、はい、どのぐらい行きそうですか、今後。その、今、始めたばっかで10万っていうのは、役所で、初月で10万っていいんじゃないかな。
あ、本当ですか？
うん、悪かないと思うけど。
あ、確かにでも、うん、中国に始めた時8万ぐらいアマゾンだったんで、それ比べると、だいぶ、
うん、
スタートダッシュはいいですね。うん、あ、どんぐらいですかね。アマゾンと同じぐらいまで行きそうな感じはしますけどね。
なるほど。
うん。
まあ、200万とか。
そうですね。200万とかは行きそうかなっていう感じですね。うん、まあでもまだ6
種類。それの5倍ぐらいは普通に行くんじゃないですかね。そしたら。
5倍。1000万ですか、
うん。
うん。おー。ちょっとテンション上がってきましたね。
うん。うん、まあ、それだけその集客力もあるし、
はい。
あとは、まあ、ライバルのショップも多いんだけど、
はい。
うん。やり方によったら行きますよね。
ああ。
行く。で、特に、やっぱり楽天に関しては、物販の中でね、萩原さんがすごい詳しいんで、
はい。
うん。過去のウェビナーとかでも、いろいろね、はい、その、楽天の攻略のことは話されてるんで。
ああ、そうですね。
うん。
うん。
で、それを、まあ、着実にこなしていけば。
そうですね。
1000、うん、万と言わなくても500万は普通に行くんじゃないかね。それだけ売ってれば。
うん。
うん。楽天だけでも。うん。
うん。なんか、ヤフショもそうですけど、うん、その、安売りって結構効くんだなっていう。
はいはいはいはい。
のは感じましたね。まあ、アマゾンも最初安売りして、
うん、
SE を上げてっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
まあ、PR オプション使う前にヤフショで安売りしてたんですけど、うん、それで SE をガッと。
上がった。
上げてたので、はい。
安売りっていうとどのぐらい下げたんですか？
ですね、通常、うん、僕、シューズを結構、メンズシューズを主に扱ってるんですけど、
うん、
それがだいたい3000円ぐらいで Amazon で売ってて、
うんうん、
それをまあ1000円ぐらいで、
お
送料無料で売ってたら、
うん、
結構買われて、
うん、
まあランキングとかも載ってきて、まあそのランキングの画像を載せたりとか。
うん、はいはいはい、
うん。
で、それは値段戻したんですか？
あ、値段は、戻して、PR オプションをかけてっていう。
あ、なるほど、なるほど。
ような形ですね。ただ、PR オプション 30% かけるよりも、全然、1000円で売る方が、いっぱい売れるので、1000円の方がいいのではないかっていうふうな。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。